ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ岡崎さん、今週はもうお話ししなくちゃいけないことがたくさんですね。
そうです、夢の中まで FOMC が出てきましたよ。本当
に本当ですか。
本当に
寝ながら。
本当ですよ。あのね、あの皆さん私の苦労も分かってください。その夢の中で FOMC で驚かされてうなされるというですね、
はい、
そういう1週間ですね今週は。
なかなかそういう夢を見る方はね。鈴木さんはどんな夢を。
あのお花見の夢なんか。
お花見ですか。
いいですね。いいですね。
今週は日本お休みの日もありますが、
そうなんですね。
そんな中 FOMC、そして今日から始まっている日銀の金融政策決定会合と、どうなっていくのか、ちょっと中長期の展望も伺いたいなと。
中長期か、ちょっと今日は難しいな。とりあえずあの今朝見た 夢のことで頭がいっぱいです。
では今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
もう随分上がっちゃったんですよね。前場の終わりね、
39,521円43銭、813円高というとこですね。
朝一番の段階だと、
はい、
とりあえず今週買いだなっていうので、割と簡単に今日のお話、ラジオでお話することの、筋書きは頭の中で組み立てることができたんですけども、上がっちゃいましたね、もうね。これでちょっと今から、ここからを展望するのは難しくなったなっていう感じなんです。というのも、
はい、
スピード違反の話はもう延々先週までしてたので、はい、あれはまあとりあえず解消された形になってるんですが、それでも4万円台っていうのがごくごく短期間に、で、商いをそこそこ集めて続いていたじゃないですか。
はい、
ということは4万円台っていうのはやっぱり常識的に考えて売り物勝ちだと思うんですね。で、今週はというと、先週の間に大体調整終わってくれて、はい、で、なおかつ調整終わった上にボラティリティまで下がってますから、逆にもう一回ですね、振り出しに戻って一から相場をやり直せる週になるパターンなので、
はい、
戦略としては一週間買いの目で、エントリーは買いから入ろうというのでいいと思うんですが、ここで冒頭に言いました。
うん、
例えば、今がまだ3万9000円ならいいんだけどな、みたいなところなんですよ。もう500円まで来ちゃったんで、
はい、
ここから買って取りに行くのは今の時代、やっぱり500円相場ですから、3万9500円買って4万円で取れるかなっていう感じなんですけども、そう簡単に4万円まではね、上げてくれないような気がするんですよね。難しいです。もう一回ちょっと少し下がるのか、少し冷えるのを待ってから入った方がいいかもしれませんが、いずれにしても今週は売りから入るよりは買いから入った方がいいと思います。
はい、
というのも、まずマーケットが落ち着いたことに加えて、ドル円がまた149円で元の水準ですよね。で、日本銀行の金融政策決定会合も、まあ、あれだけ毎日ですね、ゼロ、マイナス金利解除っていうのを大騒ぎしてますから、もういいですよ。
もうい
い
っていうか。解除ありと
言っていいんでしょうか。いや、私はじゃあ最後どっちにかけますかって言ったら、私はないと思ってます。
解除されない、
されないようにかけてきます。
ま
あ、かけること、かけるお金も別に、ここまで来ちゃうと別に3万9500円で、どうたらこうたらってかけるもんでもないので、
はい、
ない、まあ、それで、かけて株が上がるというのであれば、まあ、買ってもいいかなと思うし、ドルが上がるというなら買ってもいいかなと思いますけれども、いずれにしても、そんなに慌てることはないと思うし、春闘が出ただけの話ですから、春闘のデータっていうのは公式記録でも何でもないですから、で、植田総裁の今までのスタンスからいくと、もっとじっくり時間をかけようみたいな、 であるとか、それから、CPI の、サービスの値段が、ちょっと落ちてるとかですね、細かいことに対してはきりないんですけどもね、別に慌てることはないと思うので、4月以降でいいという、こう今まで通りの従来のスタンスを維持するのじゃないかなと思って、私はないというふうに、最後の一人になるかもしれませんけども、明日までいようかなと思ってますが、どっちにしても株の方はそんなに、はい、あってもなくてもですね、上がりも下がりも関係ないと思いますので、あんま気にすることないと思います。で、それよりもですね、今週の、テーマとして一番重要なのは、夢にまで出てきた FOMC なんですよ。
そちらの方が気になると。
4.3% まで10年期に戻ってるんですよ。で、今回3月の FOMC ということは、これ見通しが発表になるんですね。
はい。
で、見通しが発表になるときに、前回は12月に、見通しが発表されたんですよ。で、そのような9月に見通しが発表されたんですよ。で、9月から12月にかけて見通しがインフレ率が下がっていく、FF レートが確実に下がっていくというような中央値で見ればそうなんですけども、セントラルテンデンシーというデータが実は見通しの中で発表されて、なおかつもう一つレンジというのが発表されて、セントラルテンデンシーというのは中心的なその傾向、だいたい3分の2ぐらいの人がこれぐらいのレンジで見てるっていう絵なんですけどね。で、レンジっていうのは、17人いたわけな。FOMC のメンバー全員のレンジなんですけども。これって、実は今、ハト派とタカ派に分かれていて、
うん、
で、中央値で見れば確かに下がってるんだけども、そのセントラルテンデンシーで見るとそんなに変わってないんですよね。で、ここで、ね、話題にしたいのが、これ詳しくは明日の CNBC でやろうかなと思ってます。で、できれば絵に描いて見せた方がいいんだけども、見せる時間がもうないのかな。皆さんももし余裕があれば自分で、絵で描いてみてもらいたいんですけども、9月の FOMC の時のアメリカの債券のイールドカーブと、12月の FOMC の時のアメリカの債券のイールドカーブと、そして今のイールドカーブ3種類を一緒に並べてみると、面白い傾向に気がつくと思うんですね。その傾向は何かというと、今のイールドカーブっていうのは、2年までの金利は12月の FOMC の形に近いですよ。
はい、
しかし3年以上のイールドカーブは、9月の、イールドカーブに近いんですよ。つまり2年までの見通しは、12月の見通しに近いんだけど、3年より先の見通しっていうのは9月の時にも、ね、逆戻りしてるんですよ。で、逆戻りしてるっていうことは、債券市場がもし正しければ、これ FOMC の見通しの2026年見通しと、それからひょっとするとロンガーランの中立金利は変わってるかもしれないですね。これ夢なんですよ。私が夢でうなされたのはここなんですよ。
そんな夢をご覧になってるんですか？
うわって言うんですよ。うわって言ってですね、それは何かっていうと、天地がひっくり返るような世界なんですよ。
そういったことが実際にまあ起きた場合、夢じゃなくて正夢になってしまった場合、それから先何が予想されます
か？ドル円150円に戻りますね。アメリカの長期金利は 4.3 を超えてきますね。で、アメリカの株は確実に下がるでしょうね。特にナスダックが下がっていくという、こういうやりになります。で、ボラティリティが上昇していくっていうので、今までのネジの回転、歯車が全部逆回転していきます。っていうひどい夢を見て起こされたんですよ。
夢は夢で片付けたいところですけれども
、でもいずれにしてもこれはその夢を語らせているのは債券市場の今の形なんですよ、うん、イールドカーブの形はそう言ってるんですよね。で、株式市場はそこは見てないです。株式市場はもう単純にまあ10年期にぐらいしか見てませんから、細かいこと言ってませんからね。で、そういう意味では3月20日の、日本時間は21日の朝ですよね、発表される見通しっていうのはすごく重要になっていて、で、ここで注目すべきところは2026年の中央値見通ししか皆さん見ないと思いますけども、セントラルテンデンシーっていうのがその次に横っちょに書いてあるんですけども、全体の3分の2ぐらいの多数が見てる絵っていうのが変わってる可能性なんですよね。こうなるとね、今年はややこしいですよ、アメリカ株は。
そうなりますと、まあ、今週それがもしね、発表されたとした場合、金曜日、木曜日は金曜日の日本株もちょっと心配はないですか？
だからそういう意味では、やっぱり、あんまり、爪を伸ばして、買いを続けるのも難しいですよね。ただこれ、あくまでアメリカの金融政策の話であって、日本株には、はい、 なんていうか、直接効果はないんです。間接効果として、いい影響と悪い影響が2つ出てくる。いい影響は何かっていうと、ドルがやっぱり強くなりますから、これは日本株にはプラスですけども、もう1個は、アメリカの長期金利が下がらないという絵になってきますから、はい、アメリカの長期金利が下がらないということは、アメリカの金融コストが下がらないということですから、アメリカの金融コストが下がらないということはアメリカの株が下がるということですから、うん、アメリカの株が下がるということは日本の株も下がるというバイアスがかかりますから、この二つの効果になってきます。アメリカ株の影響を受けやすい日本株はやっぱりちょっとこう後半にかけてしんどいところでしょうし、いや全然減っちゃう、アメリカとは関係ありませんよっていうグループは、伸びは続けると思うんですが、まあそれがミックスされて、おそらく週で見ればもう500円上がっちゃったんだけども、まあこじっかりした展開になるんじゃないかなっていうのが私の日本株の見立てです。ただアメリカ株はもし私の夢が正夢になった時はこれはちょっと難しい、うん、で難しいと同時に一週間で終わんないと思います、消化は。
ああ、そうですか。
そういう展開になってくると、次の3ヶ月、次の6月まで、この悪夢というか、この、不快な展開というのが続く可能性ありますから、ちょっとこう、単純な、足をくじいただけではなく、複雑骨折になるリスクがあるので、まあ、それは来週話しますけどね。これ、まあ、単なる、イールドカーブから見た連想した夢ですから。それはまた来週話すとして、いずれにしても日本株の戦略としてはあんまり高値を追いせずに、待ちながら、ただし、待つといってもこれ月曜と火曜日しか待ってないんですよ。
はい、水曜日お休み。
だからそうでしょ。だから火曜日の5番まで待ってこなかったら見送りですね。
あ、そうですか。
私だったらそうしますね。で火曜日の前丸までの間に一回押すところがあればそこは買ってもいいかもしれませんけども、いずれにしても木曜日と金曜日のリスクを考えると、うかつに安易なポジション作りっていうのはやめた方がいいと思います。
そうですか。鈴木さん、これだけまあいろいろ動く中、あの銘柄の選定は難しいですね。
いやいや、まあそうですね。まあ今本当に待つというか、まあ会社指揮法が今日発売新たにされますんで、はい、その企業業績を確認するっていうのは、ちょうどいい時期ではあるんですけどね。やっぱり日経平均4万円乗せて、まあ、2週間が経過してっていうところで、やっぱり会社がもう結構突き動かされてると。会社が変化して日経平均が動くっていうのはもう十分あるんですが、その日経平均に突き動かされる企業っていうのが、先週やっぱり大きかったのは、その日産とホンダが提携したっていうのが、はい、これはやっぱり超ウルトラでかいっていう話ですよね。PBR0.4 倍のホンダ、あと日産と PBR0.7 倍のホンダが提携して、まあ、PBR1 倍を超えているトヨタ、あるいはその他のそのフォルクスワーゲンに対抗していこうという。やっぱり日本企業は以前から言われているように企業の数が多すぎるっていうのも随分ありますが、はい、そう、完成車メーカーがトラック含めて11社とかですね、何社もあるっていうのが、やっぱり、まあ、これ一つになることはないとしても、やっぱり何かしらその技術の修練っていうのがどんどん起こっていって、で、より強い会社に、まあ何年かかるかわかりませんが、まあステージアップしていくってことがもうこれから多分始まるんでしょうね。
さあ、では今日の動きを見てみましょうか。冒頭にもお伝えしましたけれども、日経平均株価は813円高、39,521 円となっています。株三六五いかがでしょう。
株三六五はただいま39,536円ですね。スタートは安かったんですよ。39,000飛んで71円。38,935円まで押したところがあったんですが、そこから、まあ今日の買い物、日本株の買い物がもう見えてたんでしょうね。スルスルっと上がって、で、一番高いところは39,667円まで上がってます。その後、この何分間かは調整に入っていて、現在先ほど言いましたところから、ちょっとまた下がって540円というところで取引が続いています。
ドル円は149円での取引です。このドル円の動きも FOMC、そして金融政策決定会合。
2段階ですね。で、明日の金融政策決定会合であるのかないのかと。で、どんな記者会見になるのかという話。で、これは一応リスクとしては円高要因になるんじゃないかとか思ってる人がいるんですけど、なきゃまあドル買いになるんですけども。でも、明後日から始まる、FOMC ですよ。明日から始まる FOMC か。こちらの方は、このドットチャートまで見なきゃいけませんので、はい、瞬間的に金融政策変更なしというのをテロップが出ても動けないですね。うん、インターネットに、その見通しとかがアップされて、それをいかに早く読み取るかということで動くでしょうね。もうそれはついていけないので、私はとりあえずその時は寝てようと思ってます。朝チェックしようと思ってます。
いい夢を見てください。はい。いろいろ展望していただきました。 各週土曜日朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。今週の土曜日3月23日土曜日に神戸で開催します。ウィークリーゴールドリアルセミナー in 神戸です。10時会場、10時半開演です。講師は、貴金属スペシャリストの池水雄一さん、シーホーク最高経営責任者の成田博之さん、そして大橋ひろこさんです。ゴールド専門番組、ウィークリーゴールドのリアル会場セミナーです。貴金属マーケットの現状を、ファンダメンタルズ、テクニカルの両面から徹底解説します。疑問を解決する Q&A コーナーもあります。そして先週こちらの番組でご案内しました岡崎さんのセミナーなんですが、おかげさまで満員御礼となりました。先週ご案内した追加講演の東京セミナーもすでに満員御礼でしたので、一部の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
すいません。
今回はですね、注目の金についての徹底解説をするセミナーとなります。こちらの神戸のセミナー、入場無料です。定員は40名です。応募多数の場合は抽選となります。なお今回のセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。会場は三宮駅徒歩8分貿易センター駅徒歩1分ワンノットトレーズビル5階三宮コンベンションセンター会議室505号室です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは3月21日、今週の木曜日です。今週木曜日の昼12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。まあ、金もね、本当に注目されてますからね、今ね。
何が起きてるんですかね。
ねえ。
ちょっとこっそり聞いてみようかなと思います。
はい。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
アナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日は川崎重工です。はい、銘柄コードが7012の川崎重工ですね。タイミングとしてはもう1ヶ月ぐらい少し遅くなってしまったような感じがするんですが、この3月相場で随分株価、出遅れ修正で上がってきたっていう状況ですけど、今、株価が先週末で4600円を超えてきたところです。で、PBR が 1.3 倍ちょっと。で、配当利回りが 2.15%。で、ROE が 2.1%。後ほど、説明いたしますが、業績が少し良くなかったんですね。で、ROE が 2% まで今下がってしまっているという状況ですが、ただ今期がボトムで、来期4月から始まる決算期でかなり回復が見込まれるという会社になってきています。川重ですが、これはもうご存知の方も多いと思いますが、この第二四半期、昨年11月に発表された第二四半期の決算の時に、売上は 1% で、まずまずだったんですが、事業利益、営業利益もより本業に近いという、これ赤字転落になったんですね。
はい、
それ前期が300億円の黒字だったものが、赤字の328億円になりました。まあ、これはその時、まあ、かなりマーケットでは大きく騒がれたんですが、プラット&ホイットニーという、そのアメリカの航空エンジン会社と、この川重と IHI と3社で、まあ、タッグを組んで、エアバスに主に納入しているというふうに言われているんですけど、航空機のエンジンに、これが、リコールを、食らってしまったという状況です。運航上の問題っていうのがありまして、で、現在、運航しているエアバスの、ね、250機から、ほぼこれを搭載している機種の、一回地上に全部下ろして、300日間ぐらい地上に待機させて、エンジンを全部取り替えるという作業が必要になってしまった。そのための減損処理を500億円、今日600億円ぐらい落として、それで事業利益が赤字になった。で、通期の業績を下方修正したっていう、通期見通し、それまで800億円弱だったものを400億円、前年比5割減益に下方修正して、で、下期減配を発表したんですね。
はい。
で、それで、株価が、半年間、随分低迷していたという状況です。で、2月に発表した第三四半期の決算から、少しずつ浮上して、で、この3月相場で株価が、4割ぐらい上がったという状況です。3000円から4600円ぐらいまで来たという状況ですね。で、航空宇宙という事業分野、5つの事業分野があるんですが、今回のプラット&ホイットニーのエンジンは、航空宇宙というところなんですけど、しかしこれは、プラット&ホイットニーはあくまで減損処理で、一時的で、これが継続的に計上されるわけじゃないんですね。で、それ以外の部分が、宇宙が相当伸びている。それ、なんといっても防衛省向けが、今相当予算がついてきて、ここがかなり伸びてきていると。特にヘリコプターであったり、やっぱりミサイル防衛ですね、日本が初めて乗り出していく。これは三菱重工ではない、やっぱり川崎重工なんですが、このあたり中心に防衛省向けが相当伸びていて、で、エアバスではなく、ボーイングも回復してますので、こちら向けも伸びている。それから安定的に車両、電鉄、鉄道車両が強いので、これがそのアジアと、それからニューヨークからの大きな受注があって、これが非常に堅調であると。そしてやっぱり今一番注目されているのがこの水素なんですが、このエネルギーの分野が、これが日本で一番強いと言われているんですね。種子島の、JAXA の打ち上げ基地の、宇宙ロケットは、全て液体水素を使いますが、はい、あるいは全て運搬から貯蔵から、それから発射から、全て川崎重工が伝統的にもう40年間ぐらい一社で担っているという会社で、やっぱり宇宙に関する水素の技術がやっぱり先行して持っていると。ここがやっぱり相当伸びていて、ロボットは、これ中国向け、それから半導体向けがまだ回復途上である。中国が特に厳しいという状況で。あとはもう二輪車。これ五つ目の事業分野です。二輪車はアジアを中心に、アメリカを中心に相当伸びていて、はい、今収益を引っ張っているのはこの航空宇宙とこの二輪の部分が相当伸びているということですね。これ将来的にはその水素運搬船も含めて、あるいは今外マーケットでも話題になってますが、洋上風力発電というのがこれから相当日本政府新年度4月からの日本政府の予算の付け方として、洋上風力発電を力を入れていくと、向こう10年かけて、で、それ、海の上で発電した風力発電の電気は、地上に送るっていうのもあるんですが、やっぱり今の構想としては、海の上で、それで水素を、水を電気分解して、それで水素を発生させる。で、海の上で全部一通り完了させ、完結させて、で、そこからできた水素を、いわゆる、グリーン水素ですね。CO2 を出さない水素を、川崎重工の水素運搬船で、地上、陸地に運んでくるということが、将来的な、構想ということになっていますが、このあたりを含めて、川崎重工の、今ボトムからちょっと立ち上がってきたところですけど、もう少し将来性というものを評価してみたいなというふうに思います。
うーん、岡崎さんいかがでしょう。
チャンスはあると思うんですけどね。チャンスがあるって変な言い方ですけどね。工場はどこなんですかね、その宇宙関連の、エンジンのアメリカってこれアメリカってこれ、例えばボーイングだったら絶対タコマ作ってるじゃないですか。これ安全保障なんですよね。
そうですね。
極めて重要なんですよね。
完全に閉じた世界になってしまいますよね。輸出入で潤うなんていうことは考えられませんよね。そこで関係すると。
どこで作って、
川崎重工は、全て神戸ですよね。神戸発祥の地でもありますので、すみません。ちょっとそこは調べ足りない
です、ね。要するにでもそこのキャパ、能力ですね。生産能力を拡張しなきゃいけない時期じゃないですか。大きくなっていこうと思ったら。で、そこの工場をどこに作るのか、ここだと思いますね。作っていくのか、そのあたり調べてもらいたいなと思います ね。
株価上がってきてますが、引き続き注目したい企業です。で、今日は川崎重工業をご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
藤井和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。